はい、それじゃあですね、問題検討していきたいと思います。で、この問題ですけれども、ちょっと問いのところを見ていただいてですね、X は選挙管理委員会の登録拒否を憲法に違反することを理由に国家賠償請求訴訟を提起したと考えていると。あなたが X の訴訟代理人であるとすれば、どのような主張を行うべきかと。また、国側の反論を踏まえ、あなた自身の見解を述べようということですね。まあ、いわゆる三者間方式とか、主張反論型っていうふうに言われている問題ですよね。で、今回国家賠償請求訴訟ということなので、まあ、その法的根拠は何なのかなってことになりますと、これは多分国家賠償法の1条1項ということになるでしょうね。まあ、2条ではないでしょうから、1条1項ということになると思います。なので、もし仮にこれが行政法の問題だとしたら、まあ、この要件検討をゴリゴリやっていくと、こういうことになるでしょうね。ただ、これ憲法の問題ですからね、まあ、だからそんなにちゃんと検討しなくていいかなっていうふうに思いますね。まあ、あえて言うと、そのね、憲法論として出てくるのはね、いわゆる立法不作為の違法性の問題ですよね。まあ、つまり、その立法内容としては違憲なんだけれども、必ずしもその立法行為ないしは立法不作為、まあ、特に立法不作為で問題になることが多いと思いますけど、その立法不作為がその国賠法上違法なのかというと、そうではないと、そういうふうにして峻別して考えるのが判例の見解なので、まあ、今言ったような問題は確かにその違法性要件のところをね、そもそも立法内容とその立法行為ないし立法不作為の違法性は違うんだよってことを書いて、ね、論証して当てはめるっていうことが必要ですよね。ただ、まあ、この問題は今言ったようなところは別に聞かれてないかなと。そもそももうこれ法改正成立しちゃってるっていう前提ですからね。まあ、多分まあそこは聞いてないのかなと思いますね。まあ、そういうタイプの問題、今言った違法性のところをゴリゴリ聞いてくるタイプの問題は、普通ね、その立法経緯とかが問題に書いてありますよね。まあ、立法不作為の場合だったら、その憲法違反の疑いがあるという指摘があるにもかかわらず、全然ね、その国会で審議されてないとか、まあ、そういうような事情が問題文に書いてあったりするんですよね。で、今回そういうの書いてないんで、まあ、なので、まあ、そこは論じなくていいかなっていう気がしますよね。これはね、まあ、もし仮に論じたとしても、本当に一言だけっていう感じかなと思いますね。はい。なので、ちょっとね、今から先は、その憲法違反のね、ところだけに絞って、検討したいなというふうに思いますけどね。さて、で、X はね、その選挙管理委員会の登録拒否は憲法に違反するっていうふうにね、主張しているんですけれども、まあ、この憲法に違反するというのは一体何条違反なのかっていうことをね、まず特定していかなきゃいけないですよね。で、今回まあ考えられるものとしては21と、それから14、この2つかなというふうに思いますね。で、まず21、これはまあ分かりやすいかなと思いますけれども、個別訪問がですね、これがまあ禁止されているということになりますね。少なくても、この X との関係では、その個別訪問はできないということになるわけですからね。から、この個別訪問をまあ行う自由、まあ、これは選挙運動の自由の一種ということになると思いますけど、ね、まあ、それが制約されていると。で、選挙運動というのは、これは21条1項で基礎づけるというのが判例法理になりますので、なので、まあ、選挙運動の自由、21条1項で保障される選挙運動の自由がまあ制約されているという形の主張が一つ考えられるかなというふうに思いますよね。まあ、これは比較的分かりやすいのかなと思いますね。あとは14もあり得ると思いますね。で、14という観点でいくと、今回ですね、もともとこの個別訪問というのは禁止されていたということなんだけども、まあ、架空のね、法改正があったということでね、まあ、今でもね、もちろん現行法では禁止されてますけど、この問題の設定ではその法改正があって、で、選挙運動の期間中、朝8時から夜6時ですね、夕方6時までの間については、個別訪問を行うことができるんだよと。ただし、その個別訪問を行うことができるのは有権者だけなんだよっていう、そういうふうな理屈じゃないですか。つまり、これは有権者と非有権者の間、まあ、この X というのは外国人、永住外国人ですけども、まあ、非有権者だよね。だから、有権者と非有権者の間にこう区別が生じていると。で、その区別に合理性があるんですかっていうふうなね、そういうふうな問題設定ができますから、これはまあ14の問題ということですよね。で、21とそれから14っていうのは、まあ、別の観点で物事を見ていますので、なので、まあ、両方書いていいかなというふうには思いますね、これはね。X としては両方主張していくのがいいかなというふうに思いますね。まあ、例えばね、これに対して、その21と22って言った場合は、普通は21の方が強いんですよね。例えば、その営利的表現の自由みたいなものを考えてみてほしいんですけど、その場合は21でもいいし22でもいけるよという時は、当然原告としては強い方がいいに決まってますので、21でいくと。まあ、22は書かなくてもいいっていう感じですよね。まあ、書いたとしても一言だけと。ただ、21と14っていうのは見てる観点が全然違うんですよね。特にその14っていうのはかなり特殊な権利で、そのあるものとあるものとの間に区別があって、で、その区別に合理性があるんですかっていうことを問うてるじゃないですか。ね。その意味でいくと、今回は有権者と非有権者の間に区別がありますよと。で、その区別に果たして合理的な根拠があるんですかっていうふうに問題にしていくことになりますから、その個別訪問のね、禁止が許されるかどうかっていう問題とまた別の観点で見てるんだよね、それはね。はい。25条とかでもそうですよね。ちょっと話変わっちゃいますけど、25条とかでもそうだよね。25条っていうのは、まあ、生存権ですけど、その健康で文化的な最低限度の生活を営めるかどうかっていうのを25条で問題しますよね。それを言うのは下回ってないからね。 その健康で文化的な最低限度の生活っていう、その水準を下回ってるっていうのは25条違反の問題じゃないですか。例えばこういう事例考えてみてほしいんだけども、例えば、そのね、外国人に対しては、月100万円給付します、補助します、みたいなね、そういう法律があるとして、まあそんなのないと思いますけど、ね、月100万円補助しますと。で、日本人に対しては150万円補助しますと。ね、そういう場合考えてみてほしいんだよね。で、月100万円もらってるってことは年収ベースで考えたら1200万円じゃないですか。で、それで、ね、その健康で文化的な最低限度の生活を営めないってことは、少なくとも現代の日本においてはちょっと考えにくいよね。まあ、めちゃくちゃインフレが進んで、ね、それじゃ暮らせないとかはちょっと話別でしょうけども、まあ、普通に考えたらそれ考えられないよね。だから25条違反は今ないと思うんですよ。今の事例はね。25条違反ってのはないと思うんですよ。ね。だけれども、なんで日本人だけ150万もらえるんですかっていうところの説明がなければ、100万円外国人がもらえて、で、150万円日本人がもらえますっていう場合には、なんでその2つって差があるんですかっていう問題になるじゃないですか。だから14条違反の問題は生じるんだよね。今言ったような感じで考えてみると分かりやすいと思うんですけど、21の問題と14の問題っていうのはこれ別の問題なんですよね。だから両方論じていいんじゃないかなっていうふうに思います。ね。で、多分ね、結論的には多分14条違反になるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけどね、この問題ね。試験ではね。はい。まあ、いや、ちょっとまず X の主張から行きましょうか。で、X の主張から考えていくと、まあ、21違反と14違反で、21の方からね、まず見ていくと、21ですね。で、21は、これはさっき言ったように、選挙運動の自由ですね。まあ、これは表現の自由の一種という形で保障されている。これが判例法ですけども、ね。まあ、それは問題ないと。ね、で、まあ、普通に行けばですね、そうなってくると、これはま、自己実現だけじゃなくて自己統治の価値が現れるとか、まあ、民主制の基盤をなすとかっていう形で厳格審査に持ってって当てはめということにはなりますよね。はい。で、ただ今回ですね、この X さんっていうのはこれ、永住外国人なんですよね。外国人なんですよね。だからこれ、いわゆる外国人の人権論の問題が出てきます。まあこれ X の主張のところで書くかどうかはちょっと別にしてですね、人権論、外国人の人権論の問題、人権共同主体制の問題というものはね、これ出てくるのかなというふうに思いますね。はい。で、多分、これは、X のところで書くかどうかは別ですよ。X のところで書くかどうかは別なんだけど、結構ね、この人権共有主体制のところは厳しいかなっていうふうに思いますね。どうしてなのかっていうと、判例はですね、いわゆるその権利性施設とか性施設っていうふうに言われている立場に立ちますよね。憲法第3章の初期定による基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみをその対象としていると解されるものの除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶっていうふうに言うじゃないですか。判例はね。で、一般的に、そのマクリン事件なんかもね、政治活動の自由については、これは外国人についても、まあ保障してるんじゃないかというふうに言われるんだけれども、その立場を前提にしても、マクリン事件なんかも、我が国の政治的意思決定とか、その実施に影響を及ぼす活動と、外国人の地位に鑑み、これを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶと。だから全面的に及ぶっていうふうにしてるわけじゃないんですよね。そうじゃなくて、あくまでもそこに書かれてる、その相当でないと解されるものを除き、保障してるだけですから。で、今回、選挙運動の自由なんで、これ、もろですね、我が国の政治的意思決定とか、その実施に影響を及ぼす可能性あると思うんですよね。なので、その人権共有主体制のところは結構厳しくて、まあ、これもちろん、そのさっき言ったように、X のところで書くかどうかは別ですよ。X のところではまあ書かないっていう選択肢もあると思うんだけれども、少なくともその試験のレベルで言ったら、結構厳しい、ね、ところかなというふうに思いますね。それパスできないんじゃないかなというふうに正直思いますね。で、仮に保障されるとパスされたとしても、ただ、それでもやっぱりその強い保障ですね。強い保障までは与えられないということで、その日本人と同じようなですね、厳格審査を導いていくっていうのは結構厳しいかなという感じはしますよね。はい。だから結論的にやっぱり21条で X は勝つっていうのは結構難しいんじゃないかなっていうような気はしますね、これはね。少なくともその判例法を前提にする限りは、今言ったそのね、権利性施設っていうものを前提にする限りは、結構厳しい戦いになるのかなというふうには思いますよね、これはね。はい。まあ、X の主張としてはね、もちろんね、今言ったところを無視して書くっていう形でもいいと思いますけどね。今言った、そのね、権利性施設で、で、その想像でないと返されるものを除き、その保証を呼ぶっていうにしちゃうと X 負けちゃいますからね。だから、ま、X の主張として、ま、書くかどうかはちょっと別なんですけどね。はい。まあ、ちょっとその辺どういうふうに書くかはちょっとまた後から回答例を見るとして、まあ、一旦ね、その21条としては今言ったような感じになるのかなと思いますよね。はい。で、14条違反の方はまあ分かりやすくって、14条違反の問題としては、X としてはさっき言ったように、有権者と非有権者で個別訪問ができるかどうかのところで区別が生じていると。で、その区別に合理的な根拠があるかというところを問題にしていけばいいですよね。で、X の主張として、もし書くんだったら、まあ14条1個公団列挙主義に当たるというようなね、まあそういうふうな主張はあり得るでしょうね。例えば、そのね、有権者かどうかと選挙権の有無ということに関しては社会的身分に当たるとか、ね、まあそういうふうな言い方はできるかなと思うんでね。まああんま意味のある主張じゃないけどね、判例は結局14条1個公団列挙主義に当たっても、それは例示に過ぎないというふうに見てますから、あんまり意味がある主張じゃないんだけど、まあ、一応 X の主張としてはあり得ますかね。はい。で、X としてですね、最も強く主張したいのは、なぜ外国人、まあ外国人って言わないのか、その非有権者ですね。非有権者は選挙運動 できないんですか、個別訪問できないんですかっていうことだと思うんですよ。で、その立法理由がちょっとよくわかんないですよね。法改正の際にですね、そのさっき言ったように朝8時から夕方夜6時までのその間に関しては選挙運動、まあ個別訪問やっていいですよっていう話になっているんだけれども、しかしですね、その際のね、そのなぜ有権者に限定されているかっていうところの理由がよくわからなくて、個別訪問の弊害が発生する恐れは依然として存在するので、各選挙の当事者である有権者に限ってこれを解禁するっていうふうに言ってるじゃないですか。ね。しかしですね、どういう意味で、じゃあその有権者だったら弊害発生しないっていうふうに言えるのか、そこはよくわからないですよね、これはね。言い方を変えると、今回ですね、法改正がされて、朝8時から夕方6時までの間に関しては、個別訪問できるっていうふうになってるわけじゃないですか。ってことは、その限度では、少なくともその個別訪問の弊害というふうにね、考えられるもの、まあいろいろあると思うんだけれども、まあ不正の温床になるとかね、まああとは有権者がそのね、迷惑しちゃうとか、まあいろいろあると思うんですけども、ね、まああとは利益誘導になるとかね、まあいろいろありますけども、まあそういうね、その様々な問題っていうのは、少なくともその朝8時から夕方夜6時までの間に関しては、これは問題ないっていうふうに考えられたから、法改正がされたはずなんだよね。しかし、なぜですね、じゃあそのね、その有権者だけに限って認めるのかの、その理由はよくわからないですよね。まあ逆に有権者の方が、なんか今言った例えば不正な温床になるとか利益誘導になるとか、そういう観点で、なんかインセンティブが働いてね、問題を起こしそうな感じすらしますよね。そもそも自分が選挙権がない、そのね、有権者じゃない、非有権者だっていうことになってきたら、そもそも論としてね、全然その不正やるっていうのはインセンティブ働かないっていう見方もできますからね。もちろん組織ぐるみでやるとか、そういう場合がありますから、まあゼロではないと思いますけど、ただ、有権者の方がよりですね、なんか不正やりそうな感じはしますよね。はい。だからそこのその合理的な根拠がよくわからないんですよね。あくまでも、その A と B との間の区別っていうものがあって、で、その区別に合理的な根拠があるかどうかを問うのが、これが、その14条の審査ですからね。だから、25条の話で説明しましたよね。そんな感じですよね。その100万円外国人にあげます。で、150万円日本人にあげますと。ね。そういう場合、なんでその差50万円あるんですかっていうところの説明がなされてないといけないよっていうのが14条の話なんで、今回じゃあその説明されてるんですかって言われたら、まあ、ないんじゃないのっていう感じはしますよね。はい。だから、多分結論的には14条違反になる。まあ、これは多分14でどういう審査基準をとっても14条違反になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。で、そしたらそこを攻撃していきたいよね。はい。で、ちょっとね、もうなんか試験のところも半分ぐらい説明しちゃってますけれども、まあ、21条1項論の話からするとですね、まあ、これは、まあ、基本的には、ね、その権利性否定されるっていう感じになっちゃうかなとは思うんだけれども、もし仮に権利性のところをパスさせたとしても、ね、このいわゆるその選挙制度のね、形成に関しては、立法裁量が働くっていうのが、まあ、判例の考え方になりますのでね、まあ、個別訪問のね、昭和56年の判例なんかもそういう立場に立ってると思われますよね。で、その厳格な審査はまだ通しないというふうな反論はあり得るのかなと思いますよね。まあ、いわゆるそのルール理論みたいなね、そういう考え方だよね。はい。で、14条に関しては、まあ、例えば、そのね、14条1項公団列挙順については特別の意味がないじゃないかとかね、まあ、そういうふうな反論はあり得るのかなと思うんですよね。はい。ただ、まあ、結局どういう基準に立っても14のところはですね、それはその合理的な根拠っていうのを説明できないのかなっていうね、そんな感じはしますけどね、これはね。さっき言ったように、なぜその有権者と非有権者に区別を設けたのかっていうことについては、まあ、よくわからないですよね、これね。はい。だから結局結論的には14、一項違反ということでいいかなと思うんですけどね。はい。で、あとですね、こう思った人もいるかもしれません。これ法令違憲の問題をね、今中心的に説明しましたけども、適用違憲の問題ってね、出てこないのかっていう話ですね。つまり、今回 X は永住外国人っていうね、ちょっと特殊な立場にありますから、その、今回の法改正自体は合憲だとしても、それを X に適用するっていう限度では違憲になり得ると。まあ、こういうようなね、主張を考えた人もいると思いますね。で、それはそれで別にあり得なくはないと思うんだけれども、しかしですね、もし仮にそうだとすると、それって要するに、その永住外国人っていうものについては、それはその個別訪問を認めるべきであるという主張とほぼ同義だと思うんですよね。で、だとするとそれっていうのは結局法令違憲と同じなんじゃないですかね。それはね。つまりその永住外国人についてもこの個別訪問を認めるべきであるという主張というのは X に限った話じゃなくておよそ永住外国人に当てはまる話だと思いますから、それはまあ多分適用違憲というよりは法令違憲の問題なんじゃないかと。その法令の一部に瑕疵があるっていう主張とほぼほぼ同義なんじゃないかなっていうふうに思うんだよね。まあ、もちろんその法令違憲、適用違憲、処分違憲の概念っていうのはね、別に判例が言ってるわけじゃなくて学者が好きかって言ってるだけなんで、なので、まあもちろん罰だとは言わないと、まあ、罰だとはね、思わないんですけれども、まあただ適用違憲とか処分違憲っていうのはやっぱりそのあるその個別具体的な事案にすごく特殊性があると。で、その特殊性ゆえに法令自体には問題ない。けれども、しかし適用レベルで瑕疵が生じると。まあそういうふうに捉えるとするとですね。 そういうふうに捉えるとすると、まあ、今回はその永住外国人というカテゴリーについてはおよそ今言った議論は当てはまると思いますから、個別具体的な事案に特殊性があってっていう感じではないのかなと。それよりはそのね、およそ永住外国人については、この登録を認めるべきであって、個別訪問を認めるべきだっていう主張になってくるのかなというふうに思いますけどね。まあ、書いたらダメってことじゃないですよ。罰じゃないと思うんだけど、ただ、そんなにこうたくさん書くような話なのかなっていう感じはしますね。それだったらその法令意見のところで、例えば一部意見にするとか、まあそういう方がいいのかなっていう感じはしますよね。例えば永住外国人にその適用される部分に関して意見にするみたいな、そういうロジックの方がなんかしっくりくるかなって感じはしますよね。まあもちろんね、判例は今言ったようなロジック多分認めないと思うんだけどもね。はい。からまあ、多分法令意見のところだけを書いていけばいいかなと思いますね。適用意見じゃなくても法令意見のところを書いていけばいいかなというふうに思います、これね。はい。ということですね。あと、ま、一応ちょっと細かい話で、一応解説に書いたのは、今回ね、法令意見だっていうふうにして、仮にその法改正全体が意見無効になっちゃいますよっていうふうにすると、そもそも個別訪問がですね、できないっていう可能性も出てきますよね。もともと個別訪問できなかったところを、部分的に個別訪問を解禁したっていうのが、今回の法改正なわけですから、となると、その法改正の部分がね、意見無効ですよっていうふうに言っちゃうと、まあ、そうすると、もうそもそもできないっていうその逆戻りしちゃう可能性があるんだよね。で、当然それは X は望んでないと思うんですよ。ね。だから多分 X として、ね、X として主張していくのは、その改正全体が意見無効だっていう話ではなくて、あくまでもその個別訪問を、ね、できる。つまりその、登録できるというところですね。その選挙人名簿かなに登録できると。いうところですね。あ、個別訪問を行うべく登録か。個別訪問のその行う等の登録ですよね。それができるっていうのを、その有権者に限っている部分が意見だっていうこと。つまり改正全体じゃなくて、その改正の中の一部。有権者に限って個別訪問できるっていうふうにしてる部分、登録認めるっていうふうにしてる部分が部分的に無効なんだっていうふうなね、そういうような主張になるのかなと思いますね、X としてはね。ちょっとこれ今言ってるのは少し難しい話なんですけど、今回改正全体がね、14条に例えば反します、意見無効ですっていうふうにしちゃうと、X として選挙運動できる、個別訪問できるんですかってできないんですよね。もともとできなかったわけだから。もともとできないわけだからね。だそれがその改正で一部できるようになりましたって話なんで、改正全体が意見無効だっていうふうにしちゃうと、X は個別訪問できなくなっちゃうんですよ。ね。だから、ま、その前のね、その全面禁止された時代に、まあ、逆戻りしちゃうってことですよね、それはね。だからそれは多分 X の本意じゃないんで、X としては、その個別訪問登録を行うことができるその要件として有権者であるという、その部分だけが意見無効であると。つまり誰でも登録できるってことね。有権者だろうが、非有権者だろうが、誰でも登録できるっていうようなことを多分 X は言っていくんだろうなと思いますね。で、その話を書くんですかっていうのは結構難しくって、まあ、基本書かなくていいかなとは思ってますね。あくまでも今回は、その国家賠償請求訴訟になりますので、なので、その点は書かなくていい。例えばこれが、その、選挙権を、まあ、その、個別訪問を行うことができる地位の確認とかね。そういう話であればちょっと別ですけどね。個別訪問を行うことができる地位の確認とかっていう話であれば、まあ、ちょっと話変わってくるんですけども、まあ、それに答えなきゃいけないからね。つまりそういう地位が認められる、認められないっていうところを裁判所が判断しなきゃいけなくなりますから、まあちょっと話変わってくるんですけど、そうじゃなくて今回国賠請求の問題なんで、まあ書かなくていいかなっていうふうに思いますよね、それはね。はい。ということですね。なかなか面白い問題だと思いますね、この問題ね。なので、まあ結構その憲法のね、その論点としては多岐にわたるかなと思いますけども、まあとはいってもね、主張反論型で書けることは絞られてくるはずなんで、限られるはずなんで、なので、まあ論点絞ってね、やっぱ書く必要がある。で、まあちょっと話まとめておくと、まず14条と21条の、まあその2つの権利を問題にしていくということでいいと思います。で、それで法令権、適用意見考えられるんだけども、法令権でいいと思います、これはね。はい。で、結論的には21条で意見無効にするのはちょっと難しいかなと思うんで、まあ14条1個で意見無効でいいかなというふうに思いますね。それは見てる観点が違うんで、そういう結論は全然あり得ると思いますね。21とその14というのは見てる観点が違うからね。はい。ということですね。じゃあちょっと回答の方を見ていきましょう。で、まず X の主張のところからいきたいなと思いますけれども、まあ14条と21条ですね。で、一応メイン14に据えました、今回はね。まあさっき言ったようにちょっと X の主張として21で意見無効を導いていくというのは結構厳しいところがあるので、14をメインにするという立て付けを取っています。ね、で、あと一応国賠法の1条1項について、まあ簡単にだけ触れるというふうにしました、これはね。まあ、全く触れないのもちょっと気持ち悪いかなっていうことで、まあね、一応簡単にだけ触れるという形にしました。その要件についてゴリゴリやるっていうよりはもう簡単に触れるって形でね。はい。で、それからですね、14条1項の話で、で、まず14条1項を論じるときは、これ他の問題でも言ってると思いますけど、誰と誰との間にどういう区別があるんですかってことを特定しなきゃいけないですから、これも絶対やってくださいね。誰と誰との間にどういう区別があるのか。で、今回はその個別訪問を行うことができるかどうかという部分に、有権者と非有権者の間に区別が生じている。まあ、特にこの X っていうカテゴリーで、X のその永住外国人っていうカテゴリーについて言うと、その非有権者の中でも、まあ永住外国人ってことになると思うけどね。はい。 さて、で、それがまあ合理性がない区別であるということですね。14条1項違反と。ですね。で、一応、社会的身分に当たるっていうふうにしましたけど、まあ、これは書いてもいいし、書かなくてもいいですね。どうせ判例認めないんで、まあ、書いたからといって何かね、違いを生じるかっていうと、まあ、一応ね、X の主張としてあり得るかなっていうことで、まあ、一応書くだけ書きました。で、減額審査持ってって、で、当てはめという流れですよね。はい。で、一応、この区別の目的がそもそも何なのかっていうのはちょっとわかんないんですよね。なぜその有権者とその非有権者でそういう区別を設けたのかっていうと、まあ、立法理由、改正の理由としては、その個別訪問の弊害が発生する恐れがあるっていうことだと思うんですけど、まあ、一応ね、その内容を具体的に書いてみましたっていう感じだよね。その選挙買収とか利益誘導とか、ね、まあ、そういうことが、まあ、想定されるってことだよね。まあ、はっきり書いてあるわけじゃないけどね。今回問題文に書いてあるのは、個別訪問の弊害っていうことだけですから、ね。だからまあその弊害がどういうものなのかっていうのはちょっと問題文では具体化されてないんだけれども、まあ一応ね昭和56年の判例なんかは今言ったようなところを挙げますからね。まあそれ一応書きましたって感じですかね。で、これ自体がまあ必要不可欠な目的かって言われると、必要不可欠な目的じゃないって言われると、まあ否定してもいいと思いますよ。必要不可欠とまでは言えないっていうふうにしてもいいと思いますけど、一応ここはまあ主要な争点にはならないかなっていうふうに見てパスさせたということですね。まあ微妙な言い回してますけどね、その目的に当たると言えなくもないみたいなね、感じでね。もちろん否定しても構いません。X の主張としてはね。そもそもその選挙買収とか利益誘導等の弊害って言ってるけども、それって科学的に実証されてるんですかみたいに言っとけばいいからね。その合理的な根拠、科学的な根拠あるんですかっていうふうに言っときゃいいんで、なので別にそれは立証されてないよねというふうな主張は十分あり得るんでね。ただ、まあそこは主要な争点にならないっていうふうに見て、関連性のところで切るというふうにしました。なぜ有権者と非有権者の区別を設けるのかの理由が全然わかんないよねって話だよね。これ先ほど説明しましたということですね。はい。で、一応、もし仮に関連性が認められるとしても、少なくとも永住外国人に関しては有権者と同視すべきであるというような形で論じてみました。ここはだからその X がその永住外国人だっていうところの特殊性を生かした論述って感じですよね。はい。で、それから21条1項違反のところですけれども、まあ一応選挙運動の自由に関しては、これは 選挙運動の自由、個別訪問の自由に関しては21条1項で保障されている。政治的表現の自由の一種というふうに見ていいでしょう。これが判例法ですね。で、一応これは外国人にも同様に保障されるぐらいな、まあ簡単な書きぶりにしてありますと。で、厳格審査に持ってって、まあ一応ね、当てはめはもう14と、まあ、被るところもあるので、ね、省略って感じですけどね。はい。で、国側の反論で14条1項で、まあ、社会的身分に当たるっていうことについて特段の意味はないと。まあ、例示説が判例ですからね。あと、選挙のルールについては国会の広い立法裁量が認められるということで、緩やかな審査によるというふうにしましたとですね。はい。で、本件区別というものは不合理ではないというふうな反論が考えられますよねと。で、この反論はですね、まず結論において失当だというふうにしました。で、社会的身分に当たることに特段の意味はないというのは別に問題ないと。判例は例示説ですから、それは別にそうだよねと。で、選挙のルール論に関しても、それもね、判例法で、まあ判例法とはちょっと言えないかな、伊藤裁判官の補足意見で言われてるだけなんで、まあ、ただ判例が少なくともそのね、立法裁量っていうものを尊重しているのは間違いないかなと思いますので、まあ、この点も特に問題ないと。なので、基準自体は緩やかなものでいいでしょうということですよね。合理的関連性の基準でいいでしょうと。で、ただね、やはりその手段のところがですね、その関連性のところがよくわかんないんですよね。まあ、目的はいいとしても、関連性のところは意味不明ということになりますね。まあ、さっき言ったように、むしろですね、その有権者の方がですね、インセンティブが強く働くっていう恐れすらありますから、なぜ非有権者に認めないのかはよくわからないでしょうというふうに持ってきました、これはね。なので、関連性なしということで、14条1項違反というふうな結論にしています。あと、21条も簡単にだけ書きました。そもそも権利性認めないっていうような形でも切っちゃったって感じですよね。だから、こっち先に持ってきてもいいですよね。21条の方もささっと終わらして、権利性ないよねと。だから、21条1項違反にはなり得ないよねっていうことをバサッと切っちゃって、14に持っていくという形でも構わないかなと思いますね、それはね。はい、なかなか面白い問題だと思いますよ、本当にね。まあ、特にその14条1項っていうものが一体何を見てるのかっていうのはね、ぜひまあ皆さんもね、認識、意識しておくといいのかなというふうに思いますよね。14の問題っていうのは、これはそのあるものとあるものの区別あって、で、その区別に合理性があるかっていう問題ですからね。だから実体的な原理、例えば表現の自由とか生存権とか、そういうものとは、その直接的に見てる箇所はね、被るところはありますけれども、ただ直接的にやっぱりその見てる箇所が全く同じというわけではないんだよね、それはね。被るところはありますけれども、やはりですね、21と14、まあ25でもいいですけどもね、見てる観点が違うよっていうところはちょっと意識しておくといいのかなというふうに思いますよね。はい、それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。